皆さんおはようございます。足元の悪い中、どうかなと思いながら本当によくおいでくださいました。今日は新年最初の伝道礼拝ということで、少し砕けた形で、そのプログラムを進めております。おかげの賛美もまた姉妹の証もとても幸いになりました。非常にタイムリーな証だったと本当に喜んでおります。新年最初のこの伝道礼拝のこの聖書の箇所はマタイの11章の28節を選びました。28節だけなんですけども、29、30節まで読んでいただきました。この全体から人生の重荷をどう負うかという具体的なお話を今日はさせていただきたいと思います。まず28節お読みいたします。もう一度お読みいたします。ご覧ください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。その昔、一人の家人が花の命が短くて苦しみのことにお借りと歌いました。この歌はいつも誰かの心の中に残っている歌ですね。私の身近にある宗教仏教は生老病死という四つの苦しみというものが人生にあると申します。死苦と申しますね。あと四つ加えまして四苦八苦の人生と、こういうふうに言うわけであります。私たちはこの人生を生きていろんな思いを担っているわけでありますね。聖書を読んでまいりますときに、私たちの負っているこの人生の重荷には3つの重荷があるということを言います。一つはですね、それは生きるという重荷ですね。さる小老病苦死苦の一番最初に出てくる、まさにこのことで、生きるということは人生は素晴らしい、生きがいがとばかりはいかないのでありますね。本当に現実の我々の生活の中で戦いがある、苦しみがある、問題が起こってくる。私たちは生きるということはそのことに自体においてですね、重荷を背負い込むことでありますね。それからもう一つはですね、教会で必ず根底が指摘されます罪の重荷でありますね。今のお菓子の中にも富野さんが若い頃ですね、心の中の二面性とのいつも気になっていたということですね。清さや真実というもの、真理ともに憧れながらですね、しかし同時にもう一つの私、私の中によろしくない思いがある、汚れがある、迷いがあるわけでありますね。いつもこの葛藤というものがあって罪の重荷でありますね。意識してしてないにかかわらずですね、私たちはみんなこの罪の重荷を背負って生きているわけであります。そして罪の支払う報酬は死であると聖書にありますように、やがて私たちは罪の結果刈り取りとしての死を私たちは迎えるわけであります。死の重荷であります。私たちはどんな生き方をしましても、どんな楽しく面白く生きたとしてもですね、やがて死ななければならない。私の心の中深いところにですね、虚しいなという思いが湧き起こるんですね。一つの理由は、私たちのこの人生に終わりが来るんだということです。生きるという思い、罪の思い、死の思いになります。もう少し丁寧にお話をしたいと思います。生きるということの思い。私は若い伝道者の駆け出しの頃ですね、阪神御影の近くの教会に伺ったことがあります。そこにですね、若いご夫妻が天ヶ崎から訪ねてこられました。幼い子供を連れて若い夫婦がいます。そして赤ちゃんを抱えて教会にやってこられました。子供さんはすぐ見た途端にあっと思います。障害を持っていらっしゃる子供さんで、ダウン症という障害がありますね。顔にすぐ独特のこの顔が現れますけれども、それから可愛い赤ちゃんのですね、お母さん抱いてらっしゃいまして、2人目の子供さんであります。しばらくお茶をこの 先生が出されてですね、そして簡単な場であったんですが、そこからいろんな問題をこのお話の中に出てまいりました。そしてある時ですね、この奥さんがですね、お父さんがお父さんがこの赤ちゃんをですね、このおっかりついたんです、とんでもない行動をお父さんが取ったということを話した時に、わーっと泣き出してしまったんですね。優しい奥さん、子供を本当に愛してます、しかし一人目の子供をしっかりと、障害を持った子供を葛藤があったと思いますが、しっかり抱きしめて、そしてお医者さんともいろいろ相談なさったと思いますけれども、何としても二人目の子供が生まれた。だけどもある時来た時に、この可愛い赤ちゃんにも障害が発生したわけですね。本当にこのご夫妻の周りが大変なところにまで行ってしまったわけであります。いや、そんな問題をお話しなさいながらですね、先生が祈ってください、御言葉を選んでください、励ましてください、慰めてください、本当に喜んで最後笑顔で帰られたんですけども、その後ろ姿を見送りながらですね、いや、このご夫妻、このご家族はこのお忘れた思いも引き出そうとしていらっしゃったなという、まあ、そういう思いで見送ったことがあります。今でも忘れられない光景なんですね。生きることの重荷というのは人それぞれだと思います。人間関係の重荷があります。不可の苦しみがあります。病気があります。肉体の病になれば心の病もあります。とんでもない怪我をすることになります。自然災害に襲われってことがありますね。阪神大震災19年でした。今もですね、癒されない、本当にそれはそうだと思います。本当にいろんな苦しみを、それ過去のものであって今も繰り返し繰り返し、その時が来るたびに蘇ってくる、そういうですね、この辛さというものをですね、抱えてらっしゃるということをこのテレビで見たわけであります。人災に巻き込まれたりという、まあ、理不尽な苦しみを受けることもあります。またこれらをですね、このどうしようか、こんなことになったらどうしようかってですね、先取りしまして、どうしようもないことをですね、今に抱えて、そして膨らましてですね、思い煩ったりする、そういう人もいますよね。思い煩いというですね、今 何か特別にあるわけじゃないんだけども、不安で仕方がないという、そういうですね、こともあるわけでありますね。罪の重荷ということについては繰り返しお話しておりますよね。過去の過ちに苦しんでいる人が人知れずいることを思います。皆さん、私たちがいつも気分がハッピーならばいいんですけど、晴れ晴れとしてればいいんですけども、しばしば私たちは憂鬱です。憂鬱です。一週間の初め、皆さん教会の玄関を礼拝下げるために入られた、くぐられたかもしれませんが、どういう心でこの礼拝堂に入っておかれたでしょうか。一週間も引きずってきていると思います。いや、これまでのそれこそ人生を引きずって私たちは生きているわけなんですね。私たちの憂鬱、時々憂鬱がふっとこう浮かび上がってくる、顔に現れる場合があります。それはしばしばですね、私たちの意識の下にあるところの潜在意識と申しますけれども、そこから来る良心のうずきから来ていることがあるんだという、そういう話を読んだこと、聞いたこと、許され、清められた過去というのが私たちに必要だと思うんですよね。清められた過去、これが現在の生き生きとした喜びにつながるんですね。何を持っていた、何かをそこにトラウマにこだわっていた、いつでもその問題が何かの企画に浮かび上がると憂鬱な気分。今の心の自由と楽しみと喜びって、それは私の過去から来ている場合なんですね。 私たちはどうしようもない過去を引きずった。